Radio Cabinet。笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット、心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。心身健全メディカル、10月下旬です、毎回話してますけども、心身健全は2011年いっぱいまでチャンネル F で中旬に、やってました。で、後半ですね、もう2時間半前後の番組になっちゃって、というのが、まあ、音楽をかける、これはですね、大槻が高校大学の頃にいっぱい作詞作曲をしてまして、まあ、その楽曲をこのネットラジオをやるにあたって、勉強しましてですね、PC の打ち込みとか電子ピアノの音色を変えると、ヒーターの音色を変えるということで、新たにカラオケを作って、それで、最後にボーカルを入れるみたいなことで、いろいろ楽曲を新たに録音し直しました。で、まあ、もともと好きだったせいで、結構ハマってですね、平均すると月に4曲ペースでそれを入れてました。で、まあ、その紹介、かつですね、まあ、いろんな大学関係の役職で、大学連携とか、産学官連携とか、まあ、その他もろもろ、まあ、特に2011年は 3.11 の震災、あるいは原発事故の後を受けて、まあ、それなりにいろいろ思うことを喋ったり、まあ、フリートークでエッセイめいて喋ったり。で、かつ、まあ、学会とかいろいろ行きますんで、その内容は、医学医療に関係するような話と、いったことをいろいろ喋ってたら、すごい長くなってきたんで、ちょっと枝分かれしようということで、2012年1月から上旬のミュージック。これはもう単純に音楽番組で、それまで、この心身健全では紹介したことない、新たに録音した、まあ、昔のオリジナル曲、古い曲、旧曲の新録なんですけども、それを紹介する番組、トークもほとんど紹介だけと、曲の紹介だけという形。で、ベーシックは、その中で、まあ、医学医療とあんまり関係ないことで、かつ、まあ、コンソーシアム岡山とか、いろんな大学連携その他で学会に行ったりしたような顛末期とか、まあその時々思っているようなことは話すと。で、下旬のメディカルでは医学医療に関係するような話をするというふうに枝分かれさせてきています。まあ、2012年いっぱいはそのペースでやろうかなっていうふうに思ってますが、まあ、ちょうどこの枝分かれの時期ですね、各チャンネルの MC さんがちょっと足りない感じもあったんで、このキャムネットの編集をされてる編集長とも相談してちょっとこういう形にしたんですけども、その後いくつかチャンネルも増えてきましたし、 まあ、音楽番組、ラジオって結構音楽の入手先、僕らの世代はですね、そうだったんですけど、非常に純粋な音楽番組的なのは、シャボンさんのされてる、シャポニズムアワーですかね。あんなあたりでですね、まあ、この新春現在も、だんだん、音楽番組的にしていってもいいかなみたいなこともちょっと考えたりしてるんで、まあその辺、また年末に編集長と相談しながら、どういう形態に持っていくかというふうなことも考えていきたいようには思っています。で、まあいずれにしても、今年いっぱい、こんな感じ。これ10月号ですから、あと12月号は、この枝分かれの O チャンネルによる新進現在ミュージックベーシック&メディカルでやっていくんですけども、じゃあ今日のメディカル、なんだろうということなんですが、8月じゃない、9月か。9月の時に、9月に結構学会行きますよ。免疫特性学会というのはありますし、今年は癌学会で札幌も行くんで、まあその辺のあたりの話ができるかどうか、みたいなことを言ってたんですけど、ちょっとそれはまた、その次に置いておいて、そうですね、今月、実はついこの間、これ、我々の衛生学、あるいは、まあ、広い意味で言うと、公衆衛生予防医学っていう領域なんですけども、これは、臨床医学と違って、患者さんの持ってる健康の不都合を治したり、管理したりするんじゃなくて、元気な人たちがそれ以上病気にならないようにする、という話ですね。まあもちろんリハビリテーションなんかも第三次予防という考え方なんで、今持ってる健康の不都合はそのままで残された機能を最大限に利用して、日常生活の質を高めるという観点ももちろんあるんですが、まあいずれにしてもそういうジャンルです。で、それで、割とよく使う、これどうしても統計、現状把握。で、現状把握から、じゃあ次何を、努力目標にしていくかとか、どこを対象に、まあ、すべての、例えば、日本国民が、健康な生活を送れるようにするかっていうことを考えるわけなんですけども、その指標としてですね、毎年、この秋に、秋口に、国民衛生の動向というのが、これは、厚生労働統計協会というところが出します。今年も出ました。2012-2013 年版、ボリューム59、ナンバー9ということですけども、国民衛生の動向というのが出ます。で、ここにはですね、本当に国内のいろんな、まあ、データが、基本的にまあ、統計して印刷する期間が残ってます。最近はウェブの方が早いんですけども、まあ、いずれにしてもそのいろんなことが、掲載されるわけですね。で、例えば、人口比率とか、そんなのも出てきます。例えば、我が国の今、ページ送って42ページ見てみますと、我が国の総人口、2011年、これ、そうですね、2011年、1000人単位ですけども、1億2779万9000人ですよ。というふうに出てますね。男女比、女性100に対して男性は 94.8 だそうです。それから増減率 0.2% の減。0.2% というと、1000人に2人少ないということですから、1億2000万ですから、2779万9000人ですから、まあ、結構減っていってる感じですね。というような、ことが見えたりですね、例えば今少子高齢化っていう話をしてます。で、それに関して言うと、こういう人口統計の中では年少人口、これ0から14歳から生産年齢人口15から64歳老年人口65歳以上というふうに分けます。で、これは何かというと、まあ、15歳から64歳が働いて、国、その人口全体を支える、経済基盤を持つ人口。で、老年人口65歳以上と、年少人口、0から14歳は、まあ、それに、人口、年齢分布で考えると、そこに扶養されるような人口というふうに考えるんですけども、これがですね、 老年人口はとにかく毎年毎年上がっていってます。2011年、2,975万2,000人、23.3% に値する。で、年少人口0から14歳どんどん減っていってますね。1,670万5,000人が2011年の統計になってます。で、13.1%。で、生産年齢人口は、63.6% という状況にあるわけですね。で、この、この統計見てみて、第二次世界大戦から5年後、昭和25年50、1950年、この時は、老年人口 4.9%。まあ、戦争で多くの方亡くなられたこともあってですね、65歳以上は 5% いなかった。で、生産年齢人口も 59.7%、今よりちょっと少ない。で、年少人口が 35.4% と、これはまあ、戦後の第一次ベビーブームというので、どんと増えた時期ですね。今が 13.1% ですから、3倍まではいかないですけど、2.78 倍。年少人口がいたと。で、まあ、その世代が大きくなって、1970年、が生産年齢人口 69%。と、1990年、69.7%。これがピークぐらいですね。で、その90年でも、老年人口はまだ 12.1% だったのが、今、その倍の 23.3% です。で、これはまあ、本当に、少子高齢化がどんどん進んでるということが如実にわかると、いう感じですね。この人口の動態、生態もいろいろデータ出てます。失業率とかそんなのも出てますね。2011年は一応完全失業率 4.1%、 その前が 4.6 ですから、少しまあ統計上は改善というところですが、だったりしますね。面白いですね。あとは男女の配偶関係別人口の推移、男性の未婚、これは5年おきの国勢調査によるのかな、だから2010年のあたりですね。その前は2005年ですけども、男性未婚が 31.9%、 女性未婚は 23.3% で出てますね。なるほど。まあ、いろんな統計がありますよという話。それからもっと、まあ、人口ということじゃなく医学医療に関係してきますと、もちろん死亡率とかそういうの出てくるわけですね。で、現在の死亡、これもう順位はここ十何年全然変わってなくて、1位は悪性新生物、いわゆるがんですね。で、2位が心疾患、主には心筋梗塞。で、3位が脳血管疾患なんですが、今年の統計見るともう3位の脳血管疾患と肺炎が非常に競ってますね。お、いや、違う。2011年、肺炎の方が数が多くなりましたね。肺炎で亡くなられた人、124,652人。脳血管疾患で亡くなられた人、123,784人。そうか。これは、教え方を変えないといけないですね。これまで三大死因といって、悪性新生物、いわゆるがんですね。心疾患、脳血管疾患と言ってました。ところがこれ肺炎が3位に入ってきたと。まあ、入ってきたということですね。これはですね、背景いろいろあります。脳血管疾患、脳出血の場合、なかなかうまく止めれないともう亡くなられるんですが、この脳血管障害の中で脳出血が多かったのは、それこそ脳血管障害が死因の1位だった。戦後間もなくから1980年のちょっと手前まで、その中でも、まあ、1970年ぐらいまでは脳出血が多かったんですけど、最近はその後も脳梗塞がほとんどですね。脳の血管が詰まるという場合で、詰まった場合は、その後 その先の神経が死んでしまいますから、麻痺が残ったりするんですけど、まあ、よっぽどのことがない限り、それで止まるわけですよね。だから、生命に直接影響は少ない。脳出血は、出血側は、なかなか脳の血管の中、脳の中の血管って抑えるわけにいかないんで、出血って基本的に抑えないと、抑えるとか縛るとかしないと止まらないんで、止まらないと。で、脳というのは、硬い頭蓋骨ですね、頭蓋骨に、硬い殻に包まれてますから、で脳がもともとあって、まあ、隙間そんなにない中に出血がどんどん出てくると、そうなると、どんどんどんどん出血が止まらなければ脳を圧迫していきます。で脳を圧迫されると抜けていくところっていうのはもう脊髄の方しかないん で脊髄の方に抜けていくと脳が落ち込んでいくわけですね。その脊髄の方に。で、そうすると、その、呼吸とか心臓の動きに関係する中枢がある、延髄というところが、もっと狭いところにギュッと押し込まれてしまいますので、その働きがなくなって死んじゃうと、いうことがあるわけですけども、それが、まあ、最近は脳梗塞なんで、まあ、最悪というか、麻痺とかが残っても、生命的にすぐそれがあったからなくなるということはなくなってきてるわけですね。かつ、川崎大の脳卒中科というのがありまして、これは、まあ一般的に脳梗塞を起こしてすぐ、30分以内かな。まあ、ゴールデンタイムは3時間以内に、今度その詰まった血管を溶かすお薬を注射でピッと入れてやると、その先の死にかかってた神経細胞がまた生き返って、麻痺も残さずに大丈夫ということもあるということが、分かってますので、脳梗塞、脳血管疾患が直接死因になること少なくなった。で、その分肺炎がまた乗してきたってことですね。で、肺炎は今、高齢の方、さっきも話しました、高齢者が非常に多くなってきて、そういう方がですね、よく起こすのは誤嚥ですね。まあ、年を取ってくると、いろんな反射が悪くなるんですけど、物を食べたり飲んだりした時に、普通なら、食道の方に行くように、気管の方には行かないように、蓋が反射的にされるようになるんですが、それいかない。まあ、普通の人でも時々むせることありますけど、そうなっちゃうと。で、食べ物が、あるいは飲み物が気管の方に行くと肺のとかに詰まっちゃって肺炎を起こすと。で、まあそういった状況になっている方って、もともともう免疫力がちょっと落ちてきたりとしてると、肺炎って抗生物質とか投与するんですけども、なかなかそれで抑えきれなくなって、死因になっちゃうということが、まあ最近だんだん増えてきましたよとは言ってたんですけど、僕も今開いて気づきました。2011年肺炎が3位になったんですね。うわ、これは学生に教えるのでも結構大きなポイントだな。一曲聴いて、もらいます、オリジナル曲ですけども雨の窓という曲ですが、これは、作ったのは1975年7月30日秋の曲ではありますね。聞いてみてください。雨の窓。
枯れ葉が散ってゆくわ。 朝には二人でいつも旅の予定を夢見てたのに、今朝のあなたは満足そうに、夏の二人の思い出ばかり数え出して私に、あなたの笑い声が、ああわけもないのに涙で霞む街なの。お願いだからあなたの胸で
その肺炎ですけども、先ほど言いました肺炎は 124,652 人、2011年亡くなられました。脳血管疾患が 123,784 人、ということですが、男性だけで見ると、女性はまだ脳血管疾患が3位で肺炎が4位なんですね。男性はちょっと肺炎が完璧3位になっているという感じですね。これはなかなか厳しい状況だな。まだまだ重要な病気なんですね、肺炎感染症ですね、と思います。で、この、まあ、コメント欄を読んでみると、肺炎、明治大正昭和初期には肺炎は死因の第1位を占め、死亡率、人口10万人に対して100から400であったが、昭和30年代に入って急速に低下し、これはあの医療が失敗したんですね。で、抗生物質を非常によく使い出した。で、40年代には30前後となった。55年頃からは上昇傾向。昭和55年頃ですね。昭和55年だから1980年ぐらい、からは上昇傾向にあり、平成8年に低下したものの、その後再び上昇傾向にあり、22年は 94.1 となっている。94.1、 人口10万あたりですね。で、今述べたように23年には98.8 になっているということですね。わ、これは厳しい状況ですね。で、まあそんな状況から、この年齢 今のは、死亡率です。人口10万人に対して、日本の人口10万人に対して、どれぐらいそれで亡くなられるかということ。で、それ以外にですね、年齢調整死亡率というのがあります。これはどういうことかというと、この、まあ、例えば今日本は年高齢の方が多くなってますよね。でそうすると高齢の方がなりやすい病気の死亡率は当然高くなる可能性があります。でその病気自体が増えてるわけじゃなく、その病気を起こしやすい人口が増えてきたから、その病気で例えば亡くなられる方が多くなったということを見るのと別に、じゃあその病気自体が多くなってるかどうかということを判断しないといけないときには、年齢調整死亡率というのを行います。でこれは基準人口、これ昭和60年1985年の日本の各年代の分布比ですね、例えば60から65歳は何パーセントいてっていうのを今の、例えばこの2011年なら2011年の人口分布から、をそのモデル人口の基準人口に当てはめ直したときに、どの病気で何人ぐらいが亡くなってるようになってるかということを見ていくっていうことですね。で、例えば、そうですね。そんな見方をすることになります。だから、まあ、それは病気自体がどう動いてるかっていうようなことを、その病気自体で亡くなる率がどうなってるかというふうなことを見ていくといった感じになるんですね。で、まあ、いずれにしても、悪性新生物がんがとっても多いのは事実です。で、がんの中で何が多いか、これは男女で分けてみます。というのも、まあ、あの子宮がんとか乳がんは基本的に女性でしかないので、分けてみますけども、例えば男性は1位肺がんですね、まあ、気管気管支および肺のがん、2位はまだ胃がんですね。胃がんどんどん減ってはきてるんですけど、まだ胃がん。3位が大腸がんです。2、3年前まで3位は肝臓がんだったんですけども、今大腸がんですね。で、僅差で4位が肝がん、肝臓がん。5位が結腸のがんと、なんだろう、膵臓のがんが競ってるといったあたりでしょうか。女性では、これ、グラフから見にくいな。女性の1位は22年のデータかな。22年のデータの女性の1位は大腸がんですね。で、僅差で肺がん、胃がん、肝臓がん、乳がんっていう感じですかね。こんな感じになってるようですね。なかなか難しい。これもあのいろいろ社会生活の違い変化とかがいっぱいあるわけですね。胃がんっていうのは基本的に和食風の食事が胃がんを起こしやすいです。で、それに加えてピロリ菌の問題。から大腸がんは欧風の、まあ、脂肪が多い食事がどうしても起こすということ。から肺がんはかなりの部分はやっぱりタバコですね、そういった問題があります。で、まあ、いろんな対策もどんどん進められてまして、もうご存知かもしれませんけども、例えば子宮頸がん、昔はなかなかわからなかったんですが、最近、ある種のウイルス、ヒトパピローマウイルスと言いますけども、まあ、それによってかなりの部分は起こってくるということが分かってきました。で、それなら、いわゆる感染症なんで、ウイルスに対するワクチンを打っておけば、そのウイルスが体に入ってきた時に、そのウイルスをやっつけてしまうと。それが子宮頸部に、子宮に救うことなく、やっつけることができて、長年救ってきたことによって起こってくる子宮頸がんを、なくすことができるだろうということで、そのワクチン接種今無料になったんじゃなかったですかね。まあそんなことも起こってきてるというふうなことですね。まあいろんなそういういろんなデータが、この 国民衛生の動向というのには載ってるわけですね。この例えば人口統計今ちょっと食ってみただけですけども、そこでもいろいろなことがあります。それからそこにもちょっと記載されてるんですが、今問題となっているのは、一つはやっぱり自殺ですね。自殺者が、3万人を切らないと、いうことです。2011年も3万651人の方が自殺されてたと、いう状況ですね。で、これもですね、今やっぱ働き盛りのメンタルストレスっていうのは非常に多くてですね、やっぱこの辺の問題、深く考えないといけないのかもいけないんじゃないかなというふうに思いますね。難しい問題です。から都道府県別の死亡といったあたりも出てますね。平成2010年ですけども、都道府県別で死亡率が低いのは沖縄1000人で 7.3 人、次いで神奈川、埼玉、東京と愛知、千葉で、高いのが秋田、島根、高知、山口、山形、和歌山、一番高い秋田が 13.2、 沖縄 7.3 ですから、同じ1000人いても6人ぐらい違うということですね。倍近い。ただこれは死亡率、さっきの年齢調整とは違いますので、すなわち高齢者が非常に多い、高齢者の分布が多いところは当然死亡率が高くなる。沖縄県はまだそういう意味では若い人が多いという捉え方もできます。それとじゃあ今度年齢調整死亡率を見ると、すなわち同じ人口の年齢分布だとして、どの県が死亡者が少ないかというと、男性は長野、滋賀、福井、熊本、京都、高いのが青森、秋田、岩手、和歌山、大阪、女性も、長野は両方そうですね、新潟、島根、福井、大分、高いのは青森、栃木、和歌山、大阪、茨城、どっちにも出てくるのは高い、年齢死亡が低い方は長野とか福井が男女とも出てきますね。女性は高い方に、和歌山が両方高いですね。大阪も高い方に出てきますね。そんな感じか。青森は男女とも年齢調整死亡率が高く、長野は男女とも年齢調整死亡率が低いと。これなんでそうなのかって、これは難しいですね。高齢者が比較的長生きする環境があるというのがあるのかもしれませんけどもね。なかなか、ここの奥を、掘り下げて読むのはなかなか難しいこともありますけども、こんないろんな統計もありますよと。これはもう本当にいろんな統計ありますよ。全部で500ページぐらいの本で、また一曲紹介した後少し紐解いてみましょう。次また10月です。10月も下旬です。秋の曲、秋色の夢、作詞作曲大月です。この秋色の夢を作ったのは、これ結構前ですね。1973年、40年前、10月19日の曲です。秋色の夢、聞いてください。
まだ夢の中、落ち葉のゆりかご、秋の小人たちが歌う子守唄。手提げカバンにもっともっとたくさん落ち葉を詰め込んで、あなたに送ろう。もう少し立てば肩すくめ、もう震わせ歩くあなた。 チョコレート色の落ち葉の小道で小人たちが歌うおはようのメロディー、もう少しもう少し立てば
秋色の夢聞いていただきました。さあ、この国民、今日は、今回はですね、国民衛生の動向というのを紐解いて、いろいろ紹介してるんですが、そうそう、さっき人口統計の話をしましたけども、この国民衛生の動向にはもっといろいろ、あります。婚姻と離婚というところも70ページですね。ありますね。これも、まあ今の少子高齢化、特に少子化の問題に関連しては、まあ、結婚されない女性も増えてきたとか、結婚はしてもなかなか子供さんを作らない女性も増えてきてるとか、まあそれはいろんな社会生活の問題もあるんですが、まあそんないろんなデータもありますね。例えば、昭和50年、1975年、女性は、の初婚はピークが23歳ぐらいですね。23から25歳をピークに、非常に俊英なピークで、例えばもう30歳以上っていうのは非常に少ない、率になってた。ところがそれが2010年ですね。平成22年、ピークでも26から27歳。かつ、そこに至るまでの山が緩やかになって、20歳ぐらいからずるずるっと上がって、かつ40何歳ぐらいまで非常に幅広い山になってますね。男性も1975年は26、7歳をピークで比較的旬えない山。ところが今は男性も26、7歳ピークで同じようになだらかな山という感じですね。こんなことも出てます。離婚率とかも出てますね。そうですね、平均、さっきの話、平均初婚年齢と夫妻の夫と妻の年齢差の推移、2010年は夫30.5歳、妻28.8歳、年齢差 1.7、 1990年、夫 28.4、 妻 25.9、 年齢差 2.5、こんなところからも社会が見えてくるのかもしれません。離婚率日本2011年 1.86、 人口1000人に対して。でもこれ諸外国と比べると、例えばロシア2010年 4.47、 USA 2009年 3.40、 高いですね。デンマーク 2.61、 スウェーデン 2.52、 結構どこも高いな。日本はまだ離婚率、少ないんですね。言いながらまあ結構最近もよく聞きはしますけど、そんなところですね。まあまあまあまあ、いろんなことがあります。いろんなページがありますね。129ページ行くと感染症対策、最近感染症に関してはさっき、まあ、肺炎の死亡率が非常に高くなっているという話もしましたけども、感染症早々、西ナイル熱というので、夏アメリカで複数10人以上ですね亡くなられたという話もありました。で、感染症は、平成11年10年ちょっと前に、法律が変わって感染症法というのに統括されました。それまではなんか届け出伝染病とかいろいろ言ってたんですけど、今1類2類3類というふうな形になってます。で、そこの1類というのはですね、本当に死亡者がすごく、要するに感染するとかなりの率で死んじゃうよという、まあ多くアフリカ近辺のウイルス性の熱が多いですね。ラッサ熱というやつからエボラ出血熱、これは本当にアメリカのスーダン、コンゴ、ガボン、西アフリカ、コートジボワールですね、そういったあたりが流行地域らしいですけども、致死率50%から90%、すなわちそのウイルスに感染すると半数から9割はもう亡くなっちゃうと。これいろんなと、もう鼻口腔出血、鼻と口から出血する、消化管出血、すごいそんな出血するという病気です。まあもちろん紙の上でしか僕も知りませんけども、そんなやつですね。それからマールブルグ病というのも4人に1人は亡くなられる。クリミア今後出血熱、それからあとペスト、闘争、南米出血熱、こういったあたりが1類ですね。あと、もう1個ラッサ熱ですね。そんなのが出てます。だからウイルスばかりでもないんですけども、まあ、ペストなんかもまだまだそうですね、6世紀とかはもう地中海沿岸ですっごい流行ったりしたんですけどもね、そういうのもまだまだ残ってるんですね。で、まあそういう、本当に致死率の高い、なかなかまあ日本に輸入されてくることはあまりないのが第一類の感染症なんですけども、この二類になってくるともうちょっと他のですね、いろんな、病気、感染症とか肺炎とか結核とかですね、重性呼吸器症候群とかそんなのが入ってきます。ジフテリアとか、急性ポリオですね、ポリオとか、いや今、生ワクチンをやめて、組み換えのワクチンに変わりましたけども、まあ、ポリオの話とか、SARS の話とか鳥インフルエンザの話、このあたりが2類で、3類が、今年の夏も北海道の漬物で、多くの方が亡くなられました。O157 も含めた腸管出血性大腸菌、コレラ、腸チフス、パラチフス、こんなような病気が、基本的に第3類というところに入っているというふうな状況ですね。セキリとかも入ってきてます。まあいろいろ、まああるんですけども、これもいろいろ大変なとこですね、感染症で。それ以外にもですね、肝炎ウイルスとか、それからハンセン病、学生を連れて我々もハンセン病の施設だった長島愛生なんかに見学実習に させていただいてます。で当然いろんな社会的な背景その他もありますけども、いまだに、そういう健康の障害が元で社会的な弱者になられた方っていうのは、やっぱかわいそうですし、その仕組み自体あるいは人間の性癖自体を、教育とか啓蒙とかということで変えていかないといけないということも山ほどあるような気がしますね。薬害エイズの問題もそうです。HTLV-1 というやつですね。それからこれは HTLV-1 というのはヒト T 細胞白血病ウイルスというやつで、成人 T 細胞性白血病とか神経疾患を起こすことが分かってます。でこのキャリアの方に対しても対応していくと、いったこともいっぱい今言われてますね。これなかなかあれですね。そうか、エイズの現状というのはありますね。今、2011年 HIV エイズのウイルスを体に持たれてる、ただまあまだエイズ自体は発症されてなくて、そういう、まあ免疫が弱くなるんでいろんな肺炎、致死に至るような肺炎をかぶり出すとエイズと診断されるんですけど、そこに至ってない方が、2011年1056人、3年前、2007年ぐらいが一応ピークではあったのかな。で、ただ、エイズ、それを発症した方は473人で、これも少しずつ増えてるという状況ですね。で、これもやっぱり、教育啓蒙で予防することが一番ですから、まあ、ここは、とても大切なところになりますね。それから結核なんかもやっぱり未だに今も、一時期ですね、10年頃か、下火になってたのがちょっと盛り返しつつあったんで、緊急勧告されたこともありますけども、また今はちょっと、少しずつ減ってる状況にはありますね。人口10万人に対する罹患率、今が2010年ですけど 18.2 と 2人ということですね。実数 23,261 人、まあ、それでも2万何人の方が結核にかかられてるんですね。僕なんかも若い頃血液内科というのをやってましたんで、免疫がもともと弱くなる、免疫関係の悪性リンパ腫とかになると免疫が弱くなるんで、結核とかが被りやすくなっちゃって、血液の患者さんなんですけど結核を被ってて、隔離病棟にいらっしゃった方を受け持ったりもしてましたが、最近やっぱり純粋な結核の患者さんってなかなか見ないですしね。若い先生ももう見たことない紙の上でしか知らないってことも結構あるんで、まあそういったのも問題かもしれません。ではまた曲を聴いてもらいましょう。あの街までという曲ですが、これが1976年9月7日に作った曲です。作詞作曲大月で、あの街まで。 今月のメディカルはですね、国民衛生の動向というのを紐解いてみて、そこのデータから読めるところ、よかったですね。これ録音するので僕初めて、2011年、死因の3番目に肺炎が入ってきて、脳血管疾患が4位になったと。まあ、微妙な差ではありますけど、なったって知りました。おー、危ないとこだった。これ、学生に間違って言うところでしたね。いやー、これどうするんだろう、国家試験対策。まあ、それは、幸いというか僕の教える範囲外のところで別の先生が担当されてる領域なんでいいですけど、ちっちゃいけないな。まあ、そんなことです。この国民衛生のところいいですね。いろんなページで、紹介していくのなかなかいいかもしれません。一つの、まあ、医学医療に関係する雑多なところではありますが、いろんな、ね、その読み取り方とか、病気としての背景とかをお伝えできるかもしれませんね。少しこれ、まあ、学会の様子を報告するのもありですが、ちょっとこういったのも面白いかもしれません。メディカルとしては面白いかもしれませんね。心身健全、上旬のミュージック音楽番組、中旬のベーシック、これはフリートークの番組、そして下旬のメディカル、医学医療にまつわるような話、で、3部構成でやってます。またこのメディカルが終わった後、11月の1日からはミュージックが始まります。チャンネルを聞いてやってください。メディカルとしてはまた11月の下旬まで、お別れということになります。それではですね、提供のクレジットのアナウンスの後に最後、秋の夢、これは74年6月21日の作詞作曲の曲ですけども、大月たけみ、編曲演奏歌唱もそうですけども、秋の夢、で、今月はお別れにしたいと思います。ではまた来月。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同校通訳
各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
甘くもっと甘くほら秋の香り例えば小さな枯葉つまんでポケットに一つ入れたら深く深くもっと深くほら秋の中へ
Radio Cabinet.
Come on.